それでは今日のメッセージの中心となる聖書の箇所をお読みします。マタイの福音書28章16節から20節です。3回続けてこの箇所が朗読されます。そしてメッセージの後の賛美も目的宣言文の歌が繰り返し歌われます。マタイの28章16節から20節まで朗読いたします。ではお読みします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。以上です。この箇所の中で、バプテスマを授けという、ここに焦点を当てて、人生の目的シリーズの3、神の家族となるためにと題して御言葉を取り次ぎします。よく私たちは、君は愛されるため生まれた、略して君愛という賛美歌を歌っています。十勝恵み教会で毎週これを礼拝の最後のところで歌っています。で、この君は愛されるために生まれたっていう言葉を言い換えると、君は神の家族となるために生まれたと言えるように思います。皆さんは、車好きな方もいらっしゃると思いますが、フォードというアメリカの自動車会社がいます。で、ヘンリー・フォードという方が、それまで一台一台こう手作業でやっていたのをオートメーション化して流れ作業で、安く大量の車を作る方法を考え出して、たくさんの車が売れたために彼は自動車王と呼ばれるようになりました。そして念願だった、自分の家をこう建てたわけですが、自分が、農家の出身だったんですが、かつてその農家の子供として駆け回ったことがある畑の中に小さな住宅を建てたわけです。あまりにもささやかな家だったので、周りの人たちがこれではみすぼらしすぎると言ったようです。すると彼は、私は邸宅を建てるつもりはありません、ここに家庭を作るつもりです。そのように答えたという話ですが、神様はこの地上に家族を持つことを願われたということが聖書として与えられているメッセージです。神様はこの地上にご自分の家族を求められた。家族というその言葉、その家族の形っていうものが実はどこにあるのかということを見ていくと、前にも紹介した聖書の御言葉を今出していただきますが、エペソの3章15節です。パウロはこのように祈っています。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父の前に祈ります。地上にいろんなこう家族と呼ばれる、グループや組織、あるいは国も、国家という国の家というふうに表現します。そのすべての家族の名の元である父、この父なる神が家族の語源と言ってもいいですね。 この父という言葉はギリシャ語でパテリア、パエリアではなくてパテリアですね。パエリアはイタリアのチャーハンでしたっけ、ちょっと私もうろ覚えですけれども、このパテリアから家族、パトリアという言葉が発生しているわけです。パトリアからパテリア、あ、ごめんなさい、パテリアからパトリア、ですから父なる神様がすべての家族の名のもとであるということがはっきりわかるわけです。そして神様は愛のゆえに家族を求められました。時々私も田舎に触れないというところに住んでいたときに、親しい人の玄関の先に小さな白い棒が立っていて、そこに人類皆兄弟と書いてあるのが目に留まっていました。皆さんも、まあ、どこかでその人類皆兄弟という言葉を目にしたことがあるかもしれません。一時日本船舶振興会のコマーシャルの中にもね、笹川良一さんという方が出てきて、人類皆兄弟という言葉が使われていましたが、この言葉は一体どこから来ているのか調べたら、アンリ・デュナンというスイスの実業家、ノーベル平和賞の第1回目の受賞者です。この方が戦争に、まあ、彼は従軍はしていないんですが、大きな戦争で兵隊さんたちが傷つき苦しんでいるのを見て放っておけなくなって、敵味方構わず彼は、まあ、手当てをするようになったわけです。そしてこれを人々に呼びかけて、敵味方は区別なく傷病兵を手当てする組織を立ち上げた。これが国際赤十字の前身になるわけですね。1864年にこれが立ち上がって、今は全世界に赤十字という活動が広まっています。皆さんの町内会では、まあ、赤十字の、まあ、募金会費というものを集める班長さんが回ってくると思いますが、そういう働きを始めた方がアンリ・デュナンという方で、この方がなぜ敵まで解放するのかと聞かれたときに、みんな兄弟じゃないかと言ったことが発端になっているそうです。日本船舶振興会が作った言葉ではなくて、スイスの方が使った言葉だと言われていますね。で、私たちは生まれたら地上の家族、まあ、人類という大きな家族の一員になります。しかし二度目の誕生をしますと、私たちは人類ではなくて神の家族の一員となります。ですから皆さんは神の家族の一員となっているわけです。まあ、これからなる方もいらっしゃるわけです。そして父なる神様の子供たちはお互いを家族なので兄弟姉妹と呼びます。なぜ教会に来るとお互いに兄弟姉妹と呼ぶんだろうって、まあ、考えたこともなかったわけですが、まあ、徐々にその調べてみていくと、やはり神の家族ってことが根底にあって、お互いを兄弟姉妹と呼ぶ。最近救われたばかりの若い人も、もう20年30年も信じている人に対して兄弟と呼べるっていうのも、また年齢を超えた親しさがあると思いますが、兄弟姉妹と私たちは呼び合うわけです。第一ヨハネの3章の1節2節を出していただくと、こういうふうに言われています。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供ですと呼ばれています。そしてこの家族は人類の一員 だけだったら地上のことだけです。しかし神の家族の一員は永遠の家族の一員ということができます。ですから天国に行っても、兄弟姉妹という関係はなくなりません。結婚関係はなくなります。そのことはイエス様がおっしゃっていますね。で、全ての人が神様の家族の一員となるように招かれているわけです。そのために神様の一人をイエス様は父なる神様のもとから出てこの世に来られました。そして私を見た者は父を見たのですと人々にご自分が父のもとから来られた子であること、そしてその子の中に父なる神様の本質が満たされていたこと、宿っていたことを語られました。そして救いの技を完成し、信じた者が御父のもとに帰ることができるように33年間この地上で過ごしてくださったわけです。これが有名なヨハネの福音書の14章6節にある私は道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父のもとに来ることはありませんとおっしゃいました。イエス様を通して私たちは父なる神様の身元に帰った者たちですね。そういう神の家族の一員であります。さて、イエス様を信じて神の子供とされる特権に預かったということをヨハネの福音書の1章12節14節で記していますが、そこを一緒に読んでいただけますでしょうか。1章12節14節、はい。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。はい、まあ、7月に洗礼を受ける方がいらっしゃいますけれども、洗礼というのは何でしょうか。皆さんもすでに洗礼を受けて、教会の一員あるいは神の家族の一員になられたわけですが、洗礼は神様の家族の一員に加えられたことを祝う、まあ、礼典ということができます。お祝いなんですね。ですから、みんな喜ぶわけです。そして神の家族の中で、まあ、家族の中で序列という言い方はしませんが、順番があるわけです。長男長女という言い方はしますが、神の家族の中で長男長子と呼ばれる方は誰か、皆さんもご存知だと思いますね。イエス様が兄弟姉妹と呼び合う私たちの長男であるわけです。で、そのことをヘブル書の2章は、まあ、このように語っています。聖とする方も聖とされる者たちも全て元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。イエスも私たちを兄弟と呼んでくださるわけです。すごいことですよね。私はあなた方をもはやしもべと呼びません。私はあなた方を友と呼びましたという箇所もありますが、神の家族というこの中で私たちはイエス様に兄弟と呼ばれる、兄弟姉妹と呼ばれる存在だということを覚えておきたいと思います。ですから親しくイエス様に兄弟そんな呼び方は皆さんしないかもしれませんが、お兄さんですね、長兄というような存在にイエス様はご自分を置いてくださって、そして私たちのことを愛し気にかけてくださっているお方です。で、私たちがキリストに連なる、キリストの次に兄弟あるいは姉妹となっている、その関係の中に生きているわけですが、 イエス様に連なることによって、まあ、ブドウの木とブドウの枝という関係に置き換えていきますと、イエス様から恵みと誠、この恵みと誠は旧約聖書に何回も出てくる言葉です。そして新約聖書ではこのヨハネの福音書の1章14節に出てきて、恵みと誠は何かなって考えたときに、この方に命があった、この命は人の光であったという、箇所が一章の中にありました。イエス様の恵みと誠は私たちの命、イエス様を信じてそのイエス様につながるときに、私たちのその恵みと誠である命が注がれる、その命は人の光であったとあります。イエス様を信じるとその人の内側が新しく作り変えられる、新しく生まれる、まあ、赤ちゃんも生まれた時に本当に命の光をこう持っていますよね、まあ、だんだん年とともに薄れていくこともありますが、その誕生した命の光を私たちは持って、だから内側に光があるのでクリスチャンの表情というのは変わっていくわけです。それまでの、まあ、表情も素晴らしかったかもしれませんが、イエス様を信じて新しく生まれ変わった人の表情というのはやはりビフォーアフターということを言いますけれども、本当に変わっているな、まあ、徐々に変わる人もいれば、急激に変わる人もいて、それはいいわけですけれども、命の光を持つようになります。そしてイエス様から与えられた、注がれたその恵みと誠によって互いに真実に愛し合っていく関係に成長していくわけですね。地上にある愛は、まあ、いろいろ不自由です。愛は裏切るとか、愛は束縛するという側面がありますが、イエス様から注がれた愛は恵みと誠なので、真実なので、クリスチャン兄弟姉妹はその愛で互いを愛し合うことができるように変えられているわけです。もちろんすぐに完璧な関係になることはないかもしれませんが、傷つきながらでも私たちは神様の愛をいただいて互いを愛し合うようにと命令されているわけです。互いに愛し合うこと、これが命令ですとおっしゃっています。難しさを覚えるかもしれません。地上の家族の中で愛された経験の少ない人は、まあ、すぐにそれが実行できないというハンディを持っているかもしれませんが、しかし神の家族の中で過ごすうちにそれが分かるようになり、ああ自分も愛されているんだ、神様からこんなに愛されているんだということを兄弟姉妹との交わりの中で実際に手が差し伸べられたり、わがままのことをしたときに許されたりする経験を通して神様の愛が実感できるようになっていく。そうするとその人の内側が変えられて、その人もまた同じように弱さを抱えている人のために力になっていく存在になると言えます。愛の冷えた世界に対して愛の光を表す存在になっていくわけですね。愛の光という賛美、このプレイズソングもありますけれども、私たちは地の塩、世の光としてこの愛の光を輝かせる存在になっていきたいと思います。最後に、では神の家族の交わりとはどんな交わりなのかということを見ていきますが、初代教会というのは地上で失われた家族の交わりを回復した集まりだと言えます。初代教会の姿を、御言葉を出していただいて見ていきますが、2コマ続いている御言葉ですが、使徒の働き2章ですね。よく私たちはここを開いていましたけれども、久しぶりにまたここを引用したいと思いますが、初代教会の姿を描いている箇所です。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。 そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。ここに家族の交わりのヒントがたくさん紹介されています。本当の交わりとは頻繁に会うことが必要です。まあ一尺に一回集まるのも素晴らしいことですが、もっと頻繁に集まることによって交わりはもちろん本質的な部分を見失ったら逆にそれが遠ざけることにもなりかねませんけれども、本当に神の家族として兄弟姉妹として交わりを深めていくのには、当時の教会の姿は毎日会っていたということです。これが鍵だと言えるわけです。毎日会えばですね、どんなに距離があったとしてもお互いのことがよく分かるようになってきます。ですから教会の中に来ていろんな人間関係を私たちは経験するわけですが、一人の人を十分に知るためには何年も時間が必要です。そして何回も会って言葉の行き違いがあったり意見の違いがあったりちょっと疎遠になったりということがあったとしても、それは不思議ではない、当たり前のことですね。だけど神様が結び合わせたもの、そして組み合わせたもの、それは誰も壊すことはできないわけです。その中で私たちは、あ、この人はこういう素晴らしいところがあったんだ、あるんだ、なぜ気がつかなかったんだろう、それは自分が未熟だったからということに気がつけばいいわけです。そしてその人とお互いに兄弟姉妹として神様の前で祈り合う、分かち合う存在になれば本当に素晴らしいと思うんですね。それは地上の家族を超えた家族の恵みっていうか、そこに流れている神様の愛と恵みを互いに共有していく存在になっていくわけです。ですから聖書はある人たちがしているように集まることをやめたりしないで、主の日が近づいているのを見て私たちはますます熱心に集まろうではありませんかと勧めています。集まることを妨げる要因というのはもう数限りなくあります。それは皆さんも経験していらっしゃることですよね。集まろうと思ってもすぐに何か用事ができるとか、それを妨げようとするその障害というものが起きてきます。これはもうこの世の中はサタンに支配されているので当然のことです。ですからそれを私たちは信仰によって一つ一つ仕分けしながら、これはどうでもいいことだ、こんなことにかかずり合っていてはいけないんだと取捨選択して、本当に永遠に価値のあることのために時間と機会を生かしていく知恵が求められていくわけですね。世の中に流されてしまうとここが曖昧になってくることがあるようです。じゃあ集まって何をするのかってことです。集まって私たちは分かち合うということをいたします。いやこういうことがあったという日常的なことももちろんいいわけですが、自分の失敗、弱さ、そして祈ってほしいことを分かち合うことによって、私たちは互いにキリストの体の大事な一部分なんだ、自分にできないことを他の兄弟が担ってくれる、互いの重荷を 追い合うという関係がそこで生まれてくるわけです。大事なのは分かち合うことができる勇気を持つことです。こんなことを話したら嫌われるんじゃないだろうかとか、こんなことを頼んだらもう相手にしてくれなくなるんじゃないだろうかという心配不安が来るかもしれませんが、信頼する信仰は、まあ、神様を信頼することと兄弟姉妹を信頼して、この人だったら自分のことを話しても他のところに伝わったりなんかしない、そういう秘密を守ることができる相手だと信頼して分かち合う。家の教会というのはそれを前提に成り立っているわけですね。そこで話し合われたことを外に漏らすことはしないというお互いの了解のもとに集まっているわけです。まあ日本だともう本当にいろんな自由があって、私たち何の心配もなくこんなにクリスチャンたちが集まったら公安に逮捕されるんじゃないだろうかという心配もなく集まれる国ですが、まあ、今新さんご夫妻がいらしてますけれども、世界にはですねクリスチャンが集まるっていうことを取り締まる国があるわけですね。宗教秘密結社の自由というのが日本国憲法で保障されていますが、保障されていない国々もあるわけです。こんな素晴らしい自由を与えられている国というのはそんなに多くはないんです。だけど集まらないとすれば、私たちはどこかこう現代社会現代文明のどこかに仕組まれたサタンの罠に陥ってしまっている可能性もあるわけですね。仕事が忙しい、それもたくさんあると思います。しかし自分の霊的な必要のために神の家族の一員としての役割というものを考えていくときに、私たちはキリストの体として神の家族として集まることに集中していくということも大事な要素だと言えるわけです。まあ、かつては礼拝を捧げ、水曜日に祈祷会を捧げ、あるいは婦人会があったりという、まあ、定期的な集会に集まることが求められていた時代もありましたが、まあ、今は家の教会という形にして数人で集まる、そういったことにシフトしてきていますが、そこでさらに深い交わりを進めていく、いつも同じそのメンバーなのでお互いにこう知り合って分かり合って分かりすぎている部分もあるかもしれませんが、さらに聖霊様の自由の中で自分の抱えている問題や課題や弱さを失敗を分かち合うことができるようになると、本当にそこにはイエス様が御臨在されて、聖霊様が誰かが抱えている心の傷にメンバーたちの祈りによって触れてくださって、主に下ろすことができる、癒される、そういった御業が表されていくということが期待できるわけです。そして一人一人の抱えているニーズに必要に使い合っていく、まあ、それは祈り合うということであったり、実際に経済的に困っていたらそれを負担してあげるということも含まれるでしょう。あるいは食物を提供したりということもあるかもしれません。あるいは子どもの勉強道具をこう提供することだとかですね、いろんな要素があるわけです。そういったことを自由に分かち合うことができる交わりを現代も必要としているわけですね。今は子ども食堂が全国にたくさん増えてきています。親から食事が与えられない子どもたちが巷にどんどん増えている、そういった子どもたちに食事を提供する活動をしている教会もあります。で、そういった分かち合うことを習慣としていくときに、私たちは互いにそれぞれに依存している関係なんだということが分かるわけです。 まあ、依存という言葉はいいことにも悪いことにも使われますが、キリストの体の中で自分はどんな役割をその体の器官として考えていくときに、自分は手なんだろうか足なんだろうか、それが見えてくるわけですね。もし、肝臓の部分にあたる人がいたとして、まあ肝臓いつももう全身の血液をろ過して清くして、流していかないといけない、もう疲れた、もし肝臓が自分の機能を果たすことをやめたらどうなりますか。まあ、肝臓を壊して今入院している方がいるんですが、他の体の部分も弱って本当に厳しい状態ですね。あるいは手がもうしびれてきた、もうしばらく休みたいと言ってこう手をこまねいているような状態だったら何も持てなくなるし、足が疲れたと言ってちょっと筋肉が衰えてきたからしばらく休むと言って休んだらどこにも行けなくなってしまう。そういうお互いのこの役割、キリストの体の器官としての役割を認識して、まあそれがはっきりわからないとしても集まることによってそれが引き出されていくわけですね。誰かの必要のために自分の持っているものが引き出されていく、それは損失ではなくて喜びであり、そのことによって神様の喜びが私たちを満たして余りある存在にさせていくわけです。与えることから来る喜びというのは経験すると本当にすごい喜びだなと思います。与えられても喜びがあるわけですが、獲得しても喜びがあるわけですが、与えることによってその相手が受け取って喜ぶ喜びを与えた方がもっと2倍の喜びとして受け取ることができるわけですよね。こういった関係を築いている神の家族っていうのは本当に力強い健康な姿を表していると言えると思います。つまりそれは私たちがバラバラではなくて孤立ではなくて、現代社会は、まあ、孤食といったりして子供が一人で家の中で食事をする光景がテレビでも映し出される場合がありますが、本当に、この個人主義が行き過ぎて自分の時間、自分の場所、自分のおもちゃ、自分のゲームというふうに人々がどんどんこう細分化されている時代ですよね。そんな中にあって貴族意識を失っている人がたくさん出てきているわけです。そしてそれが社会の中にいろんな事件を生み出す背景となっています。私たちは家族というものに帰属していなければ寝なし草のように世の中の動きに流されてしまう弱さを抱えているわけです。孤立化ではなく、また気ままに生きるための存在でもなく、神様から与えられた家族の一員に帰属して、その中で私たちは与えられたり与えたりして生きながら、全てのもの全てのものによって満たす方の満ちておられる教会、それが神の家族だ。神様は豊かなお方なので私たちの必要を満たすことができる、それを互いを通して表されていくお方です。そしてそれによって一人一人は立て上げられていく。私たちを受けるために教会に来ている時もあるかもしれませんが、自分が持っているものを提供し互いのためにそれを用いていく時に、誰かを立て上げていく存在に神様に用いられていくわけです。教会はそのようにして立て上げられて、地域に神様の愛を表していく祝福の場所となっていく、そのような計画を神様はこの地上に家族を持つことを通して表しておられるわけです。人生の目的とは神の家族の一員になること、そして教会の目的とは 信じた者に真の交わりを提供することだと言えます。私たちはこれからもそのことを実践しながら、世の中に本当に傷つき倒れている人たちを受け入れて、神の家族の一員に迎え、そして真の交わりを提供していくために、自分が何者なのか、この教会に加えられている神様の目的は何なのかということを、これからも学び実践していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちにあなたは目的を与え、そしてその目的に向かって進むようにと招いてくださいました。神様は家族の源であり、その神の家族の一員になることを求めておられます。私たちはすでにその一員にされていますけれども、真の交わりに預かっているでしょうか、あるいはその交わりを提供しているでしょうか。主よ、御父および御子イエス・キリストとの交わりが永遠の命であること、そして互いに分かち合うことによって、聖霊様が働いてくださり、人間の思いや、そして限界を超えた不思議な神様の満たしがそこに表されることを、これからも経験しながら互いを立て上げていく存在となるように導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。